糖尿病物語第7話グリコヘモグロビン HbA1c その2。前回お話ししたようにグリコヘモグロビンは過去1ヶ月から2ヶ月間の血糖コントロール状況を知る上で大変有用です。ではこれは誰が発見したのでしょう。日本の糖尿病学に詳しい人々の間では、川崎医大の元学長で血液関係の優れた教科書をいくつも書かれた故柴田進先生であることは有名な話です。残念ながら、日本国内での報告であったこと、本体が何かまでは踏み込んで究明されていなかったことなどの理由で、国際的には知られていません。柴田先生は当時山口県立医大、山口大学医学部の前身の臨床病理学講座の教授で、異常ヘモグロビンの研究をしており、糖尿病の患者に異常なヘモグロビンを見出し、1962年、ヘモグロビン糖尿病、ヘモグロビンダイアビティーズと命名しました。実は山口県立医大の臨床病理学教室から筆者の出身講座でもある山口大学医学部第三内科講座へとつながっているので、ヘモグロビン糖尿病の発見は個人的にも大変興味深いことなのでした。それでは世界的には誰がグリコヘモグロビンの発見者として知られているのでしょうか。イランの医師、生理学者であるサミエル・ラーバーが発見したことになっています。彼は柴田先生とは異なる電気泳動法、タンパク質を分析する一つの方法で糖尿病患者に異常なヘモグロビンを見出し、1967年に報告しました。今でこそ米国はイランを目の敵にしていますが、サミエル・ラーバーはその後、ニューヨークに留学して、グリコヘモグロビンの本体を詳しく分析して、医学誌に発表しました。このような経緯で、彼がグリコヘモグロビンの第一発見者という名誉ある地位を勝ち得たのです。新南洋市民病院院長、松谷明。6階建ての新南洋市民病院の前に、数台の車が止まっている写真があります。詳しくは新南洋市民病院総務課電話 0834-61-2500。 しゃっきり通信、運動前の習慣に緩やかな足踏み運動。皆さんは急に動こうとして膝が痛くなった経験はありませんか。それを軽減するには運動の前に関節を緩やかに動かして、関節の潤滑油の役割をしている関節液を循環させることが大切です。その方法として、椅子に座った状態で10回から20回程度、太ももを少し上げて下ろす足踏み運動が有効です。この運動は関節液を循環させることが目的なので、足を高く上げる必要はありません。運動前の準備運動として行いましょう。なお、運動制限のある人や、急性期の痛み、発症3ヶ月以内がある人は控えてください。男性が椅子に座り、腕を振って足踏み運動をしている写真があります。問い合わせ、福祉政策課、地域福祉担当、電話、0834-22-8462。 ズームアップ、徳山動物園、アムールトラ、正面から写ったアムールトラの写真があります。平成22年は寅年です。徳山動物園では2頭のアムールトラを飼育しています。オスのケンが動物園に来た時はまだ幼く、いろいろなものに興味を持ち、動きも活発でしたが、今では落ち着いた貫禄のある大人になりました。 馬肉が大好物で、5キロから10キログラムをペロリと食べます。メスのウラルは、飼育係が近くを通ると、走って追いかけたり、柵にすり寄ったり、寝転がったりと元気いっぱいの甘えん坊です。ケンとは違い、ケン肉の方が好きです。現在、ケンとウラルは、1日おきの交互に展示していますが、早く2頭が仲良く一緒に、皆さんの前に展示できることを楽しみにしています。問い合わせ、徳山動物園、電話 0834-22-8640。